発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは発電マンの岩堀義弘さんをお迎えして進めていきます。
はい、
今週もよろしくお願いします、はい、毎月第2第4の金曜日にこの時間にお送りしていますが、
はい、
まあだいぶ世間はお休みモードになっています、
はい、
メールが来てますよ、
はい、
発電マンの太陽光発電ラジオ講座の岩堀義弘さんの話を楽しく聞いております。
ありがとうございます。
4月に韓国に旅行してきました、
はい、
高速バスに乗りながら太陽光発電パネルの設置状況を眺めていました。かなり
すごいですね。
太陽光発電オタクですかね。
マニアックですね、はい。
日本に比べて設置は少なく、
はい、
また竹晶パネルが多かったです。すごいな、よくわかってるな。メガソーラーも目にしませんでしたと清水区マバセンの男性の方にいただいたんですけど。
あ、そうですか。
竹晶パネルというと、
竹晶と単結晶っていう風に大きくね2つぐらい種類があるんですけど、半導体の結晶をこう集めて、まあ、セルっていうのを作ってるんですけど、単結晶っていうのはゆっくりゆっくりこう大きな結晶を作って、それをスライスして一つの大きな結晶でセルを作ると。
あ、結晶化する時の方法で時間をかけてより大きな結晶を作る。
そうですね、うん、で昔はそういう単結晶のものが多かったんですけど、うん、まあそういうじっくり時間をかけて熱を加えてやるもんですから、まあ、当然コストもかかると。
効率が悪い、
は
い、
で発電効率としてはいいんですけど、うん、やっぱコストがかかると、うん、でそれに対して今大量にやっぱ作ろうと思うと竹晶の方がまあ非常にコスト的にも安く大量にできると、うん、だからねパネルを見るとその竹晶の場合は結晶自体がこうつぶつぶが
キラキラしてるのありますね。
割と青っぽい、
うん、あります、あります、はい、
それをまあ竹晶と。
これじゃあ見ただけで確かにこうやって分かるわけですね。
大体分かりますね。単結晶は黒っぽい感じの見た目になりますね。
結構プロに近い目で見てらっしゃったんですね。
かなり詳しい方ですね。
うん、うん、はい。一方ですね、これは7月の中日新聞からなんですけど、
はい、
モンゴルに大規模太陽光発電所をシャープが建設するという記事が出てました。
あ、なるほどね。
12月の稼働を目指すんだそうですけど、
はい、
モンゴルはなんかメガソーラー広げるところはたくさんありそうですよね。
そうですね、まあ、送電線に流すのか、あるいは周辺にねまあ、電気をこう流すだけでっていうような形で。
あ、そうかそうか。
そう、例えば地域ごと その自給自足みたいな、うん、ことも太陽光の場合はねできますから、極端な話静岡で大きな、うん、ソーラーパークみたいなのを作ってですね、それをまあ静岡県民に流すとかいうことで、その地域で自給自足のエネルギーとして使うというような使い方もできなくはないですからね。
モンゴルの場合はゲルで移動していた放牧の民族だったので、
はい、
割と早めから太陽光発電取り入れて、
はい、
ゲルごとに自分で自家発電するというようなことも
パネルを持って歩いてね、
はいはいはい、してましたから。
そういうのもありましたね。
そう考えると、はい、そういうスマートシティ、コンパクトシティみたいなやり方は受け入れやすいのかもしれないですね、はい、
そうですね。広大なところにやっぱ送電網を引くよりはよっぽどその方が、う
ん、いいですね。
コスト的にも安く済みますし、うん、エコですしね。
そうですね、ロスにならないですしね、
は
い、
そうですね。
そういうことあるかもしれませんね。これモンゴルっていうのはじゃあ目の付けどころは悪くないかもしれませんね、はい。
まあ東南アジアとかやっぱ開発途上国なんかは今後やっぱ太陽光なんかは導入しやすいと思いますよね。
これからですか。
これからですね、
うん、はい、アジア圏、
アジア圏はもう本当これからだと思いますね。
何がネックですかね。
まだまだコスト的なものはあるとは思いますね、はい、
そっか、
はい、
日本でもまあ言ってみればそうですもんね。
そうですね、高いコストを、まあ、売電価格を高くしてそのコストをこうなんとか賄えるように今そういう仕組みで動いてますけど、やっぱそういったある程度こう政府とか電力会社がこう協力した形で仕組みを作っていかないとなかなか導入が進まないという形ですから、まあ本当にもっとパネルとかいろいろシステムが安くなってしまえば、ごく普通に火力発電とか原子力発電と同じような形で太陽光発電がボンボンボンとできてしまうという形に、コストが下がればね、うん、そういうふうにはなっていくと思うんですけど、
うん、こう思い浮かべてみると大都市ではなくってその相変わらず農村単位のようなアジアの場合はね、
はい、
集落とか都市の形成、
はい、
町の形成ができてますから、
はい、
でまだまだその起伏の激しいところにそのまま住んで、
はいはい、
自分たちの住んでるところだけ切り開いてっていうこともありますから、
はいはい、
それで考えたら太陽光発電で小さな町づくりをしていくっていうのはすごくいい方法マッチしそうですよね。
そうですね
国づくりで、
はいはい、
ふと気づいたらこれがぴったりってことはありそうですよね、
はい、まあ一番いいでしょうね。もちろん太陽光だけじゃなくていろんな状況によっては風力ですとかバイオマスとか、うん、その他いろんな再生可能エネルギーっていうのはね、その地域地域状況に応じて選んでいけばいいとは思うんですけどね、うん、で
そのコストの面も一時期日本から非常に車検をずっと重ねて優秀な車が、はい、アジアに流れていって、
はい、
道路が整備される前からもうたくさんの日本車が走るようになったように、
はい、
こちらからそのパネルが流れていくってことはないんですかね。
まあ、それは十分ありますし、うん、そういったお話もありますね。うちなんかにもね。
もうあるんですか。
はい、やっぱ日本のパネルとかシステムが欲しいという形のものは実際に見積もりを出すとか
すごい具体的な話じゃありませんか。
話にもなってます。
へえ、はい、もう発電マンはアジア進出始まってるんですか。
まあそうですね、はい、
はい、じゃあいくつかのアジアの国からは声がかかったりなんか話をし始めてる。
そうですね、たまたまちょっと今スリランカの方にも先月かな、うん、先々月か一応行ってきました、
ね、だって発電マンベリーズスリランカ人の学生さんが、はい、そのまま就職してますもんね、は
いはい、そうですね、たまたまですね彼のちょっと縁がありましてでスリランカに行ってきましてですね、そしたらですね何しろ、スリランカっていう国は非常に今2009年に内戦が終わって今戦後復興の時なんですね。で経済成長がものすごい顕著に進んでまして、で経済が発展すると当然そのエネルギーが必要になると、
うん、
電力が必要になると。ところがスリランカもやっぱ島国で今まで水力発電で
ダムですね
賄ってきたんですけど、うん、やっぱそれだけじゃもう電力が足らないと。もう2018年問題もうすぐですけど、うん、2018年にもうエネルギーがもう絶対的に足りなくなるといって2018年問題が逼迫してるんですね。なもんですから実は日本の資金で、100メガのソーラーパークっていうのを作ってまして。
100メガ、
はい、そこに、まだ僕も現地行きましたけどまだほとんどまだついてないんです。これからそれをつけていってエネルギーを作っていこうと。
あ、まずプランはそこで出来上がったので、はい、ここから進めていこうと2年間かけて。
そうですね、2年じゃ多分できませんけどね、
うん、
できるだけ早急に作っていこうということで、ちょっと弊社でもそこになんとか食い込もうかなというところまで今行ってはいるんです
けどね。そうですか、はい、じゃあその辺の、アジアに進出する発電マンの話をまた9月にたっぷりと聞かせていただこうと思います。
そうですね、
はい、で第2第4金曜にお送りしてますので第4金曜に関しては、
はい、
今のお話にも出てきましたけどその太陽の恵みを使っての、はい、農業も進めていますので、
はい、
そんなお話を聞かせていただきます。
はい、はい、よろしくお願いします。
ちなみに今までじゃ発電マンの岩堀さんがどんなだったかなんていう様子とか過去のお話につきましては FM ハイのサイトから過去の番組というところをクリックしていただくとその中に発電マンのアーカイブがありますのでぜひまたお聞きになってみてください。このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。